耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、現実の街を舞台にした作品って読んだり見たりしたことあるでしょうか。まああると思うんですけども、僕は埼玉県川越市の、まあ、生まれも育ちも川越なんですけれども、川越を舞台にした作品ってね、結構世の中にありまして、家族なんかもですね、川越を舞台にしたサスペンスドラマなんかね、よく好んで見るんですよ。でね、見た時にその地元民がどこを見るかっていうと、その主人公たちがまず川越とどういう関わりがあって、で川越のどのあたりをどういう風に使って物語が進行していくのか、あの店は出るのかな、この店は出るのかな、あの施設は出るのかなっていうのを楽しみに見ていくんですけども、今回はですね、僕はその生まれも育ちも関係ないんですけども、よく行く街神保町、ここを舞台にした作品をご紹介しようと思います。これもですね、作者の神保町への愛がよく感じる作品となっておりまして、ストレンジャーではありますけれども、すごい楽しめる作品です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小学館より出ております堂場俊一著夏のライオンという本です。まずは著者のご紹介。堂場俊一さん、1963年茨城県生まれ、青山学院大学卒、そして2007年に8年という作品で第13回小説すばる新人賞を受賞し、著書には警視庁失踪家シリーズ、執着、捜査一課、沢村刑事、ターンオーバーなど、また小学館文庫として2度目のノーサイド、異教という作品があります。で現在この堂場俊一さん、堂場俊一の100冊というカウントダウンプロジェクトが進行しておりまして、そうなんです、まもなく著書が100冊を迎えるそうで、今回ご紹介する夏のライオンは93冊目となっています。いやすごいですね、本当に100冊を書かれた時、その100冊目が何なのか、そして100冊目を僕は紹介できるのか、まあ、ぜひぜひお願いしたいところなんですけども、さてじゃあそんなわけでその93冊目今日紹介する夏のライオンなんですが、こちらはですね、神保町を舞台としたミステリー小説です。キッチン南海とかサボールとか共栄堂など、まあ、実在する名店が多数作中に登場してきて、著者であるこの堂場さんの神保町への愛が感じられる作品となっています。まあ、個人的にはですね、東京近郊にお住まいの方は、まあ、ぜひ、この作中の聖地を巡礼しながら本書を読むことをお勧めしたいですね。では早速本の内容を見ていきましょう。物語の主人公は明王大学法学部准教授東寛という男性です。彼はですね、生まれも育ちも神保町、果ては仕事場までも神保町という、まあ、筋金入りの地元好きで、まあ、大きな出来事はないものの平穏な毎日を過ごしていました。しかしある日、そんな東さんが神保町のソウルフードであるキッチン南海でカツカレーを食べている時に事件は起こります。ソウルフードなんだなんて思いつつですね、その神保町で楽器屋を営んでいる高校時代の後輩安田がですね、青い顔で東の元を訪れて相談事を持ちかけてきたんです。いわく店で一番高いギターが盗まれてしまったと。東さんの記憶では、安田の店で一番高いのは400万円のギター。しかしガラスケースにはそのギターが鎮座しており、まあ、疑問を投げかけてみると普段のギターには値段がつけられないと言います。まあ、容量を得なかったので、まあ、東さん詳しく話を聞いてみるんですが、なんとですね、安田はアメリカのオークションに出品されたギブソンの58という幻のギターを、約1億2000万円で落札し盗まれてしまったということなんですね。さあ、この後物語が進んでいくわけなんですけども、大学時代の先輩でありベテラン刑事の鶴が、大学の教え子の京子、飲み仲間である古書店の店長や、馴染みの雑貨屋のおばあさん、さらには中古レコード店を営む元教え子などなど、身近な人たちと神保町全体を巻き込んだ盗難事件の行方がどうなっていくのか。さて、ここからは物語の一部をラジオドラマで聞いていただきましょう。
厄介事は神保町のソウルフードキッチン南海のカツカレーを食している時に訪れた。揚げたてのカツのザクザクした歯触り、カレーの辛みと旨み、時折口にするキャベツの爽やかさ、この完全食をまさにスパートをかけて完食しようという時に奴はやってきた。
カンさん、
この男安田は近くの楽器店の店主で高校の後輩だ。頼りないまま大人になってしまった感じはあるが、短く刈った髪をワックスで逆立て、 袖をカットオフした黒い T シャツというラフな格好である。遅れてきたパンク野郎、夜行性の男で昼から夜まで店に詰めているせいか日に当たる暇がない。そのためいつも青白い顔をしているのだが、今日は普段にも増して顔色が悪い。
あの、店まで来てもらえませんか？
なんでまた？
泥棒が入ったんです。
カツカレーを食べていたところを邪魔されたので茶でもおごらせようと思ったのだが、事態は割と深刻らしい。俺は安田と共に店へ向かった。で、何が盗まれたんだ？
うちで一番高いギターなんです。
例の400万円のやつじゃないのか？
値段はつけられないんですよ。
一番高いって言ったじゃないか。
値段がつかないギターもあるんです。
よくわからないな。
アメリカから仕入れてきたばかりなんですよ。オークションを依頼しましてね。それで落としたんです。
ふーん。で、盗まれたギターの値段は？
つけてません。売る気もないけど。
じゃあいくらで落としたんだ？途端に安田が居心地悪そうに目をそらした。この男との付き合いは長いが、こんな姿を見るのは初めてだった。なあ、相談に来たのはお前だろ。俺はただの大学准教授で、こういうことは専門でも何でもないんだ。はっきり言わないなら
120万ドル。
な、1億2000万円近くか。この事件が神保町に渦巻く陰謀の始まりだとは夢にも思わなかった。消えた幻のギター、ギブソン58。
相変わらず汚いヒゲを生やしているな。
一発目からこれだ。
こんなところで何してる？
相談を受けたもので。高校の後輩が困った目にあったら相談に乗るのが普通でしょ。
あんたは狭い範囲で生きてるんだな。たまには神保町から出たらどうなんだ？ここに住んで、ここで生活して、ここで仕事して、よく飽きないな。
仕方ないですよ、神保町ですから。
埃臭いんですけど、これ絶対アレルギーになりますよ。
心配するな、すぐに慣れるから。
食事だけじゃ割に合わないですね。バイト代お願いします。
無事に見つかったらな。
成功報酬は法的にいろいろ問題あるんじゃないですか？
ちゃんとそういう契約をしておけば後から問題になるようなことはないんだぜ。なんなら芋屋じゃなくて山の上ホテルの天ぷらにしてもいいぞ。
どうでもいいけど、山の上ホテルの天ぷらって本当に美味しいんですか？
うまいよ。情緒あふれる本とギターの街、神保町で起こる凶悪事件。
ああ、やっと捕まったか。
ああ、父さん電話してたんだ。
昨日からずっとだ。お前夜遊びでもしてたのか？
アメリカだと今はサマータイムか。まあそういうことかな。
夜遊びくらいどうでもいいな。面白い話を聞いたぞ。
例の件で。
ああ、ギターの世界も奥が深いもんだな。
そうみたいだね。
たかが工業製品かと思ったらとんでもない。あれだ、伝説と神話に彩られた世界だよ。
安田はどこから1億2000万円もの金を調達してきたんでしょうね。
うん、それですけど。
何か知ってるんですか？
噂ですが、安田にはスポンサーがいたんじゃないかって。
金を出した人ですか？安田はあちこちで金をかき集めたって言ってましたよ。
でも考えてください。ただ買うんじゃなくてオークションですよ。参加する段階ではいくらになるかわからないんだから、あらかじめこれで十分というところまで金を用意することは難しいでしょう。
ヴィンテージギター業界の内情。アメリカで行われたオークション。
お茶飲みに行きませんか？
そんなことしてていいのか？
暇はないんだけど、相談はあります。
俺に話したって無駄だぞ。警察に任せるのが一番安心だろう。
警察に任せたってギターが戻ってくるかどうかわからないじゃないですか。
そうかもしれないけど。
カンさん、あのギターを探してください。
は？
あれがないと俺
死にます。
新しい情報なし。さてスイートポーズはこの時間だと閉まってるな。カレーのボンディはまだやってるはずだから、あそこで記録を回復しよう。なんだ、誰かにつけられている。
な、車、くそっ。
やられた。
くそ、車のナンバーは。
ダメだ、意識が。なんとかこの記憶だけは残ってくれ。
事件の謎を追求するため、東カンは悪意うごめく宝探しに身を投じる。
で、お前が盗んだか。
盗まれたギター58のことについて知りたいんです。
将来は博物館を開きたいんで、その核にしたいんですよ。
で、まず手始めに盗まれた58が何なのか、基礎知識を仕入れようとした、そういうことだな。
神保町はそういう町じゃないでしょ。
とにかく首を突っ込むなよ先生。
どこへも行く用事はありませんから。
朝ごはんはちゃんと食べないとダメですよね。刑事さんたちもどうですか。
50年以上前のギターがこんな風に久しぶりに出てくる。そんなことがあるのかね。
アメリカから脅迫の電話がかかってきたんですね。
あの58なんだけど、偽物じゃないかって話があるよ。
この町に住む人間はあなたのお父上を忘れることはありません。決してね。
お帰りください。お話しすることは何もないですよ。
危険こそが我が人生だな。
こんなものはあるわけがない。
神保町の古手の人間にとってはこれが一種の復讐劇になるんだ。夏のライオン、俺はいつでもこの街にいる。
では書籍情報です。夏のライオン、堂場俊一著、小学館より税別1700円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。堂場俊一さん100冊プロジェクトの93冊目ということでですね、あと7冊ぜひぜひ期待したいところです。でですね、本作なんですけど、神保町への愛が感じられると言いましたが、神保町ってね、実は本の街って皆さん認知されてると思うんですけど、音楽とスポーツの街でもあるんですよ。ですから本作では音楽の要素と本の要素、さらには物語の中で主人公の東カンが神保町のいろんな喫茶店だったり飲食店に入る描写があるんですけど、この料理の描写がね非常に美味しそうなんです。だからスタッフの一人はね、この作品読んでもう我慢できねえって言って神保町に行って、キッチン南海のカツカレー、あれを食べてきたらしいんですけど、すっごい美味しかったって言ってるんですよね。僕も行きたいと思うんですけども、おそらく皆さんもねこの作品読んだら行きたくなると思います。でその人にはですね、こちら今ですと神保町の各所でマップ付き夏のライオンチラシというのが配られてまして、これなくなり次第終了なんですけども、このマップ非常によくできてまして、本書に登場する名店の場所が一目でわかるようになってます。なので神保町に行ったらこのチラシ見つけて名店に入って、そしてこの本を読むっていう手もありです。そんな感じでこの本をきっかけとして神保町を楽しんでほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。